石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
NTT ドコモがネットで、ドコモショップの機能が使えるオンライン窓口といったものを始めました。今までですね、じゃあドコモショップ行こうかなと思った時には、オンラインでこうね、予約してリアルお店行くということをしてましたけども、オンライン窓口によって何日の何時からじゃあドコモショップのオンライン対応してくださいねってやると、その時間にビデオ通話を起動することによって、ドコモショップのスタッフの人と直接ビデオ通話で、料金の相談ですとか手続きとかをできるようになるというところです。本来であればね、まとまったセンターとかでやるような仕組みなんですけども、ただドコモとしてはドコモショップを減らしていくという方針になっています。とはいえね、減らしたからといって、ドコモショップで働いてるスタッフの人もね、減らしていくのは結構大変なことなので、お店のね、店舗は減らすけども、そういった雇用を守るということもあるので、そういった人たちを、オンラインで対応してもらうというようなことをしようとしている感じで、それは進んでいるというところです。ただね、これ、オンラインだったら別にわざわざ近所のお店、じゃなくてもいいんじゃないのみたいなのもあったりもしますし、そこそこ突っ込みどころはあるのかなっていう気はします。ただね、これ今はできないんですけど、将来的に例えばじゃあオンラインである程度手続きを進めておいて、じゃあ最後の段階、じゃあ端末を受け取って設定してもらうのはリアルの近くのお店に行って同じ人が対応の、ね、続きをやってくれるとか、あと実家に住んでる親のためにある程度オンラインで手続きをしておいて、その手続きが終わったら田舎に住んでいる親がドコモショップに行って設定が終わっているものを受け取るとかっていうよね、オンラインとリアルの融合ができれば結構ね、面白いサービスになっていくのかなと。ただ現状ではオンラインに完結型なので、やはりね、ドコモショップっていう全国のネットワークで、しかもドコモショップで働いてるスタッフを生かすというところであれば、やはりね、今後オンラインとリアルの連携っていうのが重要になってくるのかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
富士通のモバイル事業が母体の FCMT さんに2月に発売されたアローゼールについて話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
新たな出発、 FCNT アローズ N。FCNT はアローズのニューモデル、アローズ N を商品化し、今年2月10日に NTT ドコモから発売しました。 FCNT は富士通のモバイルフォン事業本部を母体として生まれた会社です。2016年に富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社を創立、2021年に富士通コネクテッドテクノロジーズからFCNT 株式会社へ社名を変更しました。約30年間にわたり携帯電話端末の開発に携わってきています。本日は FCNT 株式会社より事業企画の戸谷一馬さん、商品企画の吉澤光義さん、商品開発の田中健太郎さんにお越しいただき、 FCNT の事業とアローゼーヌについてお話を伺っていきたいと思います。戸谷さん、吉澤さん、田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
FCNT というちょっと聞き慣れない社名かもしれませんが、もともと富士通のグループでアロードを作っていた会社となります。FCNT になって初めての出演ということで、いろいろと聞いていきたいなと思います。まず FCNT という会社はもうスマートフォン1本というような感じなんですか？
携帯電話スマートフォン1本ではなくてですね、はい、実は我々携帯電話事業を始めて、まあ、30年超えているというところになっているんですけども、そこで培ったですね、我々のつなぐ技術といったところを特徴としまして、楽々本でおなじみの携帯電話というところをご提供させていただいているのと同時にですね、シニアのお客様により良い生活、デジタルライフを提供したいというところで、楽々コミュニティというですね、シニア向けの SNS、まあ、こういったものも提供させていただいてまして、会員数270万人というところでですね、今日本で最大級のシニア SNS というところでですね、あのユーザーの皆さん大変活発にですね、使っていただいているといったこともやらせていただいてます。でもう一つですね、今携帯電話とサービスは、まあ、2C 向けが非常に強いんですけども、我々の技術を培ってですね、 2B さん、企業さん向けにですね、ソリューションという形でですね、いろいろと我々の培った技術をですね、提供させていただいているというところも事業としてやらせていただいてます。
FCNT っていうのは富士通コネクテッドテクノロジーズを、まあ、富士通って名前が使えないからギュッと小さくしたみたいな、そんな感じでいいんですかね？
はい、もともと富士通コネクテッドテクノロジーズという社名でですね、はい、略称が FCNT だったというところで、はい、富士通の名前は使えなくなったというか、まあ、資本が抜けてしまったので、はい、今関係ないんですけども、うん、やはりその相性でですね、皆さん非常にビジネスもユーザーさんもですね、認識していただいているところがありましたので、継続して今社名として使わせていただいています。
なかなか一般には FCNT って名前伝えるの大変な感じですよね。
はい、非常に苦労しているところもあるんですけども、やはり我々アローズだったりだとか、楽々本っていうところの、うん、まあ、商品のブランドっていうところは非常にですね、お客様からご支持いただいているところがございまして、うん、そういった機種の特徴型番でいくとやっぱ F だろうというところがありますので、うん、やっぱそういった F というその型番の馴染みでですね、 F の携帯スマートフォンというところでですね、いろいろご支持いただいているところがあるかなというふうに思って、ありがたいなというふうに思ってます。うんうん、
5G のなんかいろいろと事業みたいなことは富士通の中にあって、うん、富士通独自でやってますもんね。
もう富士通との関係が、はい、離れてしまってるんで、なかなかこう言及難しいところあるんですけども、はい、やっぱり基地局だとかっていうところは、うん、非常にネットワーク富士通今ものすごく強いところがありますので、うん、そこはそこでやられていて、まあ、我々もですね、ちょっと事業域違うんですけど、ローカル 5G とかはですね、はい、我々自身も免許を取得してですね、はい、実はソリューション事業として展開したりもします。
なるほど。2月に発売されたアローゼネですけども、まずこちらコンセプトというところを教えてください。
はい、今回アローゼネのですね、コンセプトは、はい、まあ、ズバリサステナビリティということで、うん、あるいはエシカルという言葉も用いながら開発をしてきたという形になっています。環境に配慮してですね、長期間使っていただくというような形で考えてスマートフォンを開発しまして、で長期間使っていただくことっていうのは当然こうエシカルなことになるんですが、長期間使うにしても最後の方何か我慢してとかじゃなくて、ずっと使っていただいている間は快適に使っていただけるということを目指して今回開発をしたモデルとなっております。はい、
まあ、今回まあ、説明会的なものも開かれましたけど、うん、かなりその辺アピールすごかったですよね。
とにかく我々、先ほどの社名じゃないですけども、今回我々ができることは全て環境配慮にしてもですね、もちろん端末の機能にしてもですね、うん、もうできる限りのことはとことんやったつもりですので、そこはしっかりとユーザー様にもメディア様にもお伝えしたいという思いがございますね。はい、
もう今アローズとしては環境に全振りなんですか？
基本的にはアローズに関しては今回リブランドをしまして環境配慮をしたモデルということでやっていきます。もちろんその環境配慮に対してはアピールもさせていただきますし、やっていることっていうのはしっかりお伝えするんですが、それ以外にもですね、今までのアローズで培ってきた技術ですとか、お客様に愛していただいている機能ですとか、そういったものはもちろん継承あるいは進化をして進んでいきたいというようなところになっています。
うん、実際、まあ、じゃあアローズ、まあ、リブランドしていく中で、まあ、環境問題に取り組んでいこうという方向性が決まった中で、まずはどういったことに着手したんですか？
まずは使っている材料をですね、はい、環境に優しいものを使いたいっていう思いから、まあ、いろんなメディアでも紹介させていただいてますけども、まあ、電気電子部品を除いた 67% の材料をリサイクル素材を使用して構成させていただきました。
実際にまあ再生プラスチックとか再生アルミニウム採用するって大変なことなんですかね。
何も考えずに選ぼうとするといろんな材料が候補に上がってくるんですけども、もともと我々外観は普通のスマートフォンと変わりない、
はい、
でも環境に配慮したモデルっていうのをコンセプトにさせていただいてたので、いざ選んでも材料の強度が足りないとか、物性が劣ってるっていうところから、そもそも材料を探すのが非常に苦労しました。
実際それでまあ材料を探していく中でこれだっていう材料が見つかったってことですよね。そうですね。どういったものなんですか。
比較的アルミニウムっていうのは、まあ先行して別のメーカーさんが採用してたっていうこともあって見つけやすかったんですけども、スマートフォンの背面ですね、のパネル、これ透明な平板を 3D 形状に曲げてるんですけども、この材料を見つけるのが非常に苦労しまして、中国のメーカーさんからいわば共同開発ではないですけども、あのいろいろと材料に対しての注文をさせていただいて採用にこぎつけた材料になります。
結構じゃああんまり世界的にもないものみたいな感じなんですか。
いろんなメーカーさんに広まってはきつつあるんですけども、はい、当時はなかなか採用されてない、まあ、見つけにくかった材料になります。
再生プラスチック採用すると思うとやっぱり部材的には値段上がるんですよね。
上がります。はい。
悩ましいとこですか。
材料にもよりけりなんですけども、やはり使ってるユーザーさん、まあ、我々みたいなメーカーが少ない材料はどうしても値段があまり出回ってないので上がってしまうっていうのが今の実態なので、まあ、ちょっと我々だけ飛び抜けて再生材を使うっていうのではなくて、他社さんもいろいろ巻き込んでですね、まあ、スマートフォンに限らずパソコンであったりとか自動車であったりとかいろんな業者を巻き込んで同じ材料を使っていけばもっと値段が安くできるかなと思って、まあ、次の機種に向けてはそういう課題に対しても今取り組んでいるところです。
他には環境に配慮した取り組みってあったりするんですか。
何点かあるんですけども、はい、今回ですね、そのものづくりの部分で製造にですね再生エネルギーっていうところをですね使わせていただいてまして、我々あの製造工場を日本にあの持っているんですけども、そちらでですね今回のアローゼのタイミングからそういったものを導入させていただいてですね、製造時に使わせていただいているといったようなところでございます。環境に配慮というところと、まあ、少しユーザーさんのベネフィットも意識しているんですけども、やはりこう長く使えるっていう観点で OSV の回数だとかセキュリティのサポート期間だとかっていうところ、まあ、大体2年ぐらいを一つの製品の Android の目安にしているところがあると思うんですけども、そこの製品寿命の考え方を2年から4年に少し伸ばしてですね考えているところも今回の取り組みの大きなポイントかなというふうに思ってます。
OS のアップデートっていうのもかなりメーカーとしては思い切った取り組みですよね。
今までと比べると非常に長く最大という形ではあるんですけども、まあ、OS のアップデート3回とセキュリティのアップデート、セキュリティパッチの方、まあ、最大4年間という形で愛着を持って長く使っていただくためには、まあ、OS も最新のものを使い続けていただくというのがベストだろうということで思い切ったというところになるかとは思います。
それなぜ実現できたんですか。
まあ、いろんな要因はあるんですけども、やはり今回その OS を伸ばすっていうのを単純に伸ばしてるわけではなくて、やっぱりそこの伸ばすためのサポート費用みたいなところはですね、いろんな開発型のところでいろいろ投資をしてですね、あの実現しているところもあります。でもちろん OS 的なところもあるんですけども、セキュリティでいくとですね、やはりあの SOC といいますかプラットフォームにもですね、やはりそのサポート機関というのは依存してくるところがございますので、弊社あのクアルコムさんとはですね、アローズ 5G の時に 5G のリファレンスデザインモデルを、あのミリ波で世界最薄のモデルをですね共同開発するという取り組みもさせていただいたこともあるんですけども、まあ、非常にですねあの有効なパートナーシップを組ませていただいている中でですね、我々の取り組みにも共感していただいてですね、今回4年というところを実現してきたというところが一つあります。
結構ドキドキじゃないですか。
ドキドキです正直やっぱりその3回4年っていうところに関しては、まあこれ社内も社外もいろんなご意見ありまして、ある意味その製品のライフサイクルを伸ばすっていうのはサステナビリティではあるんですけども、事業側面だと買い替えサイクルをですね長くしてしまうっていう観点でいくと自分で首を絞めてるんじゃないかといったような意見もある中で、吉田思い切ったと言いましたけども、とはいえ我々コンセプトっていうところを提供していくのもそうですし、ただこの4年間っていうのはサステナビリティもそうなんですけども、実はスマートフォンの利用実態っていうところを見ていると非常に大きい意味がありまして、実際今日本の携帯電話の利用期間ってだいたい4年間ぐらいなんですよ。でそのお客様が4年使ってるんですけども、みんな満足して使ってるかっていうと、途中で 若干やっぱりそのいろんな不満はあるんだけども、まあ、買い替えられなくて使い続けてるっていうところがあった時に、やっぱりその満足して使い切っていただきたいっていうところの思いから、満足度を上げるっていう観点でもですね、まあ、一つ大事な取り組みなのかなというところで、セキュリティ OSV を実施させていただいています、うん、あとそういったところを取り組んでいく中 で、 ですね、我々の機能改善みたいなところも長期でサポートしていきたいなというところもありますので、まあ、そういった満足度をトータルで上げて再びですね、アローズに手に取っていただくっていう、まあ、そういったような考え方でですね、ご愛着を持っていただければなというふうに考えています。
こういった環境配慮のスマートフォンってターゲットっていたりするんですか？
まあ、基本的にはやはり今現在エシカルな行動をされている方、そういう思考をお持ちの方、それからまあ、今エシカルサステナビリティに非常に興味をお持ちの方、まあ、こういった方々がターゲットになるかなとは思っております、うん。まあ、当然アローズのですね、今まで使っていただいたお客様にリピートしていただきたいっていうのはもちろんございますし、たくさんの方に使っていただきたいっていうのは前提に置きつつ、今言ったようなところが今回特に使っていただいて、特にそのもうエシカル思考をお持ちでエシカル消費とか行動されている方はぜひ使っていただいて、よければこう広めていただきたいっていう思いもちょっとございます、はい、
ね、というまあコンセプトの中で具体的にまあその技術的なまあ使用面というところで言うと、どういった特徴があるんでしょうかね？
まずはリサイクル素材を利用しているということで、はい、まあ、電気電子部品を除いて約 67% という形でリサイクル素材を今回使うことができまして、先ほどお話出ましたけどメイドインジャパン、日本で作ってますというところと、電池ですね、そのやはり長く快適に使っていただくという上で、今回は 4600mAh の大容量バッテリーを搭載しまして、この母車の充電の制御技術、これを搭載しておりまして、電池の長寿命化というところにつなげるという仕様もありまして、電池に関しては今お客様は何も意識しなくてもその技術で電池を長持ちさせることができるんですけども、さらにバッテリーモニターという今回機能が入ってまして、簡単に言うとお客様がバッテリーの今の性能状態ですね、劣化してるかしてないかというところの性能状態がこうグラフで見えるようになってます。現在の状態と、あと少し使うと将来の予測まで出てくるので、どういう状態なのかなって見た上 で、 さらにアドバイスのボタンもその同じグラフのページにございまして、そこを押すとさらにこのスマホに入っている電池を長持ちさせるのに寄与する機能を少し紹介して、よければそこでそのまま設定していただくというのもございます。まあ、今まで我々がやってきた、まあ、防水防塵はもちろんですし、まあ、泡タイプのハンドソープでも丸洗いできますし、アルコール除菌も対応してますし、まあ、リサイクル素材を使ってますけども画面割れに強いという今までの壊れにくいというところも継承しております、うん、とアドビさんとですね一緒にやってますので、アドビのフォトショップエクスプレスモード、これも継続搭載をしていたり、うん、まあ、アドビさんのアプリはいくつも他にもちょっと今回入れさせていただいていたりですね、とディスプレイに関しては今回 6.24 インチということで、まあ、大きくあり、端末のサイズはですね幅はあまり大きくしないというところで、まあ、ちょうどいいサイズなのかなと思ってるんですけども、を載せてまして、フル HD プラス、そして 120Hz のリフレッシュレート、あとですねブルーライト、これを大幅に軽減しているアイケア認証ディスプレイを今回使ってますので、まあ、長く使う上で目にも優しいというような状態でございます、うん、あとはセキュリティのところで指紋認証、それから顔認証も今回できるようになってまして、顔認証はマスクをしていてもですね認証可能でございますし、指紋とですね顔のダブルで認証するというのもできるようになってます。それによってペイメントのアプリとか、まあ、少しセキュリティ高めに使いたいなというものは顔とですね指紋同時に、これも順番に2回やるんじゃなくて顔と指紋同時に指回って顔も見せると同時に解除ができますので、強固なんだけども簡単にできるという形になっています。あとハイレゾとかフェリカの対応ももちろんしてますし、カメラの方もスーパーナイトショットというのを載せまして、暗がりでも綺麗に撮れるような、まあ、そういった仕様にはなっています。
まあ、だからスペックはスマートフォンとしてはきっちり押さえてるというところですよね。はい、橋尾さん、これ実際触ってみますか？
はい、ぜひとも。これカラーバリエーションはどうなってるんですか？
こちらの3色でフォグホワイトという、これホワイト系ですね。
グレーっぽいホワイト、
は
い、
これ黒はですねフォレストブラックという色になります。少しグリーン味を帯びた黒というところになります。
はい、
はい、
であとは
で最後がブラッシュネイビーという、これ少しグラデーションがかかっていて、よく見ると少しこのリサイクル材を模したような模様というか、そういうものが入っています。
さりげないんですけどね、はい、
確かにシンプルな 色合いですよね。
ブラッシュネイビーに関しては今回あのドコモさんのオンラインショップ限定のカラーになってますので、まあグラデーションが入ったりとかそういったところも少し特別感っていうのは出せてるのかなとは思っております。あと、まあシンプルであるっていうところはやっぱり長くこう3年4年と使っていただきたいという中で、まあ飽きが来なくて、例えば4年後に使っていても流行りでこう古く見えたりとかしないという良さもあるのかなというところで、そこは弊社のデザイナーも力を込めてやったところかなという状態ですね。はい、
これ本体価格が 98,780円と結構高いですよねとネットで指摘されてますが、はい、この辺反論があればぜひ。
実はですね、あの毎日見てます、
はい、
あの皆さんの声っていうのを見させていただいてまして、あの本当に正直ありがたいなと思ってます。でやはりまあご意見をかなり真摯に受け止めてまして、で、まあ、私たちちょっとメーカーとしてですね、皆さんから見えている価格があのドコモ様から出ている販売価格なので、まあ、いろいろなあのドコモさんの販売のこう戦略もある中で、まあ、正直私としては今いろいろ難しいなという思いをですね感じています。なのでやっぱり今すごくやっぱコンセプトも含めてですね、長期利用だというところを歌っている中で、まあ、この価格絶対額もそうなんですけども、やはり少し売り方の部分がマッチだよねというお声もですねいただいている中だと、まあ、いろんなこの議論を重ねながらですけども難しいなという印象を持っています。はい、
まあ、おそらく、ね、現状これドコモのみの販売ということになっているので、うんうん、まあ、ドコモがある程度好きな値段つけられるんだろうなっていうのもあるというか、ね、メーカーとしても、ね、自分たちで値段、ね、つけてるわけではないので多分、ね、
悩
ましいんだろうなっていう、
そこはあのコメントが非常に難しいところでして、まあ、でもあのドコモさんとしてもですね、あの今回その、まあ、販路がドコモさんだけっていうふうに見えているところも、はい、まあ、いろいろやっぱり理由がございまして、はい、今回やっぱりこの取り組みをご提案させていただいたのが、まあ、我々からご提案させていただいて、まあ、いろんなコンセプトをご提案しているところもあるんですけども、あ、サステナビリティのですね、はい、でもちろんあのドコモさん自身も、まあ、NTT グループさんとしてやはりカーボンニュートラル、サステナビリティを推進していくって、まあ、非常に強い方向性がある中で今回タイミングになったんですけども、やはりこういった取り組み自体がまだこのタイミングだと少し早い感じも正直あの受けるかなっていう中で、まあ、あえてこのタイミングで商品化して世の中に通っていうところに関してはですね、まあ、ドコモさんとのタッグパートナーシップでですね通っていくっていうところの思いがですね、非常に、まあ、このマーケットを作っていくっていうところもですねきっかけとしては大きくあったので、まあ、今回はまあ一つ先輩みたいな形で見えているところがありますと、そういった中でこの価格なので、まあ、非常にご苦労されてですね価格設定もされたんじゃないかなというふうにあの思ってます。
ただやっぱね、環境に対する意識が高い人であればね、おそらく十分納得できる価格なんじゃないのかなみたいな。
そうですね、先ほどの OSV とセキュリティパッチだとか電池のところも少し、はい、まあ、一つ課題提起かなと思うんですけども、こう長く使えるサポートって今他にあまりこう、まあ、iPhone だったりとか一部 Android の機種でもあったりするんですけども、そこが欲しいってなった時になかなかこう選べないっていうのも実はあると思ってまして、じゃあ長期に安心して使える持つものが使いたいって時に、まあ、いくらまでだったらユーザーさん許してくれるのかみたいなところも、あの正直これからですね長期にこうサステナビリティを各社さんがやっていくときに、まあ、一つ指標になる部分でもあるかなと思ってますので、もっと OSV しやすくなるようにとか、まあ、いろんな業界全体の努力っていうのはおそらくこの先々はしていかなければいけないんだろうなというのはすごくやっぱり感じているところでございます。
でまあ、今回まあローゼールこういった形でまあ環境に配慮していくというところですけど、一方でまあF の歴史を振り返ると結構まあ尖った製品というか、はい、ね、F が出した技術を数年後に他社がパクってるみたいなのが結構多かったりするんですけどまあそういった尖った F っていうのは返ってきそうですかね。
そういった面だとですね、まあ、何をもって尖っているかというところはですね、まあ、石川さんといろいろともう議論していくと朝になってしまうのであれなんですけども、やはり本当にありがたいことにやっぱハイエンドのモデルを求めていただいているお客様非常に多くですね声も寄せられてましてありがたいなと思ってます。ただやっぱりこのスマートフォンの一つのまあ形としてまあいわゆるもうコモディティ化というか完成してきている中で、昔でいうそのハイエンドっていうところのまあ価値を皆さんが求めているかっていうとちょっとやっぱり難しいかなと思った時にですね、やっぱハイエンドの定義っていうところももしかしたら変わってくるのかもなというところを思ってます。でプラットフォームが8だとか7だとか6だとか4だとかっていうところももちろんあるんですけども、やっぱりそれしかできない価値っていうところをですねどこに持っていくかっていう意味で、まあ、このサステナビリティの軸だとしてもですね、我々自身次のモデルでもですね 業界の中でも各社さんがやられてないようなものをですお見せしたいなというところで、絶賛次のモデルもですね検討しているところになってます。はい、
松尾さん、今回の話聞いて何か感想ありますか？
はい、私個人的には端末が長く使えるということにはもう賛成で、そういう製品を作ってくださるっていうことは非常にありがたいなと思っています。私ちょっと今回の製品を見ていて思ったのは、美容製品、例えば食品ですとか何でもそうなんですけど、ある程度オーガニックだなんだってこだわると当然値段上がるし、でもそれが好きな人はそれ買うんですよ、いくらでも、
うんうん、
そういう人たちが、まあ、例えば端末とかに目を向けた時に、え、いいじゃんエシカルでって思えば多分買う人はいるなって私は思ったんですよね。だからそこは価値観の違いっていう部分もあるし、あとはその再生プラスチックの値段が上がることとか、あと日本に工場があることとかを考えれば、まあ、おのずと値段が上がってしまうのは否めないのかなとはちょっと思いましたね。はい、
最後にリスナー向けで何かメッセージがあればお願いします。
今回私たちこのアローゼンヌという形で、まあ、環境に配慮した端末というのを出させていただきましたので、まあ、今私たち FCNT がですね、今できることは最大限に取り組んでですね、環境に配慮をしながら、まあ、もちろん今までのそのアローズのいいところというのは継承してですね、まあ、進化させて自信を持ってお勧めするスマートフォンができたというふうに考えております。ぜひですね使っていただいてですね、すごく身近なこのスマートフォン、この身近なところから環境に配慮してみませんかということで、ぜひお勧めしたいと思っておりますので、アローズ N どうぞよろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは FCNT の戸谷一馬さん、吉澤光義さん、田中健太郎さんでした。以上、特集新たな出発 FCNT アローズ N でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
スペインバルセロナで開催された MWC の様子を振り返っていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。しっぽん。